はい、シネマアクティブ東京支部音声配信です。私は松です。
シネマアクティブ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。今日はスペシャルゲストに来ていただいております。
はい、今宵一本の映画今宵中やっております、ラフランスと申します。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、頑張っていきましょう。
はい、頑張りましょう。
から元気頑張ろう。
頑張る。から元気も大事ですから、
ね、お呼びいただきましてありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
また来ていただきました。ありがとうございます。
で、今日は西部戦線異常なしっていうネットフリックスの作品をやるんですけど、
うん、
これはなんか
二人が嫌いそうなやつな。
いや、嫌いですよ。
あ、違うの。あ、
そう。ラフランさんが選んでくださった理由とかもし
れない。そうなんですよね。僕これ選ばせていただいて、はい、松さんと徳江さんにぜひ出させろと、
うん、
脅迫のようなメッセージを送らせていただいたんですけども、選んだ理由ですよね。選んだ理由は、はい、まあ、映画の内容の前に、僕、うん、ネットフリックスオリジナルっていうのに非常に僕、敏感なんですよ。
お
っていうのは、すごく怒られそうなんですけど、
はい、
面白いと思った映画が一本もないっていう。
ああ。
ネットフリックスオリジナルにっていうね。っていうのがあってて、ネットフリックスオリジナルですよって歌われてくる。まあ僕ちょっとアクション映画が好きなので、
うん、
その歌われてる映画を何本か見てるんですけど、ちょっとおもろくないなっていうのが多かって、
うん、はい。
で、それで、まあ今回も、じゃあネットフリックスオリジナルの戦争を扱った映画だっていうことで、
はい、
いやどうせおもんないやろと思って見たらガーンって頭のトッパチで殴られたみたいな映画だっていう話だったんで、はい、とりあえずこれはうちの番組でやるのもいいけど、とりあえずちょっと急いで喋りたいから松さんと乙武さんのところで連絡しようと思って。
ありがとうございます。
人の番組でぐちぐち言いたいっていう。
いやいや、めちゃめちゃ言ってください。
ありがとうございます。
はい、はい、という理由です。
あ、ありがとうございます。なるほど。はい。じゃあ、この映画の紹介なんですけど、まあ、映画 .com で、なんかあんま説明がなくて、だからまあ、なんか、あらすじとかもあんまり走りますけど、2022年制作のドイツ映画なんですね。ドイツ映画で148分で、現代がなんかドイツ語で書いてて、まあ、西部戦線異常なしっていう多分タイトルだと思うんですけど、で、監督がエドワード・ベルガーで、原作があるんですよね。エリヒ・マリア・レマルクっていう、まあ、すごい、1900年代初めら辺に書かれた小説が。
みたいね。
みたいですね、
うんうんうん。
で、脚本がその監督とレスリー・パターソンとイアン・ストーケルという3人でやっている感じです。では、じゃあ僕から、感想言いたいんですけど。
はい。
はい、僕は多分、ラフランスさんから紹介がなかったら見てなかったと思うんですけど、
うん、
僕はそんなになんかネットフリックスオリジナルにそこまで惹かれてなく、かったので見てなかったですけど、見てめちゃくちゃ面白かったですね、まず。
おお、素晴らしい。
はい、うん。なんか作品、この作品に言う前に、こういう第一次大戦の塹壕戦を描いた作品って、例えば1917とか、
うん、うん、
あとワンダーウーマンもちょっと出てきましたね、一作目で。
あ、そっか、そうだね、
はい。あとなんか戦火の馬っていうスピルバーグの映画も、モロ、あ、そうですか、はい。この塹壕戦を描いた作品で、ちょくちょく、あるなって印象があって、
うん、
第二次大戦ほどはないけど、たまにやるっていうか、で、多分100年近いじゃないですか。まあ、100年後ぐらいの今、その時期的な、例えば1918とかだったら終戦で、まあ2018年がちょうど100年、100周年だから、まあ作ったりとかするのかなとか、そういうイメージがあって、うん、まあ近年なんかちょっと作品多いかなっていう印象があるんですけど、まあそういうのもあって、塹壕戦は僕はちょっと最近よく見てるなという感じなんですけど、でもその中でもすごい面白いというか、これに特化した話だから、1917とかって塹壕戦だけど塹壕の戦いあんま出てこなくて、むしろなんか、
きっかけやねんな、
はい、うん。走り回る感じの話だから、ちょっと違うし、うんうん、ワンダーウーマンもまあちょっとしか出てこないし、まあ戦火の馬は塹壕戦がメインなんですけど、まあ別な要素もあるから、なんかもっとダイレクトにこの、戦いを描いてくれたっていうのが、僕は面白かったですね、
うん。
で、この映画を見た後に、1930年のアカデミー賞作品賞を取ったオリジナルの方も見たんですけど、それとも結構違ってて、まあ、そこはもう、もしラフランスさん見られてたら、もう お話任そうかと思いますけど。
見てない、ごめん。
あ、見てないですか。じゃあ、はい。
喋って。
いや、 今回その塹壕戦で戦い、戦闘シーン結構多いじゃないですか。でも30年の作品だから、なんかあんま戦闘シーンほぼなくて、多分撮影技術とかもないからだと思うんですけど、もっとなんか、怪我した人間の、こう、対話とか、どういうふうに思ってるとか、戦争行った人たちが帰ってきた時に、なんか、その戦争の悲惨さをすごい訴えるとか、まあ、ほんと、もろ反戦映画ではあるんですけど、こう、戦いっていうかアクションはほとんどメインではなくて、まあ、描かれてない感じなんですよね。塹壕のシーンも出てくるんですけど、ほとんど出てこないし、はい。だからちょっと作品の経路がちょっと違うっていう感じで、唯一なんかオマージュがあるなと思うのは、なんかみんなで、こう、防空壕みたいなところで、なんか話すシーンあるじゃないですか。で、遠くからなんか砲弾みたいなの撃たれて、外に出ようとして、死ぬシーンあるじゃないですか。あそこは、オリジナルでも似たようなシーンがあって、それ以外はほとんどなんかオマージュっぽいシーンはないなっていう印象でしたね。その違いも結構面白くて。で、僕はどっちが好きかっていうと、本作の方が、まあ、アクションもアクションっていうか、戦闘シーンがすごい良い、良かったし、特に戦車が来た時とかめちゃ怖かったし。
ああ、もうめちゃめちゃ怖いよ、ね。
めちゃ怖いっすよね。あれとかめちゃ良かったから、僕はこっちの方がまあ好きっちゃ好きっすね。うん、でも1930年なのにあれだけ描けてんだっていうのも、ちょっと僕は驚いて、もっとなんか、チャチーというか、でも今見ても結構いい作品だなと思ったから、それもまたやっぱすごいなっていう驚きもありましたね。だから、山田さんに紹介していただいて、マジすごい勉強になったって感じがしました。
ありがとうございます。はい、
であと、オリジナルはなんかアメリカの映画なんですよね。
そうそう。ね、うん、アカデミー賞取ってちゃうかな、あれ。
はい。アカデミー賞取ってたアメリカの映画で、今回でもドイツが制作ってことで。
そうね。うん。
そこもなんか、自国で語り直ししたいみたいなのがあったのかなとか。
ね。
うん。そういうのが面白いですね。で、まあ、この本作の話になりますけど、まあ、その、本作もやっぱちゃんと、バトルシーンっていうか、戦闘シーン多いっすけど、まあ、ちゃんと反戦映画になってて、なんか、例えば、プライベート・ライアンみたいに、すごい、こう、戦争をリアルに描くことで、戦争の悲惨さを、こう、表すというか、うん、なんかこんなとこ絶対行きたくないなっていうのが、すごい、思わせられる。そういう意味で反戦映画っぽいし、まあ、撮り方も、FPS っぽい視点だったりとか、いうのも、なんか、迫力があって、すごい良かったですね。で、あとは、まあ、フード描写じゃないですけど、なんか、偉い人たちはすげえいいもん食ってて。
食ってんな。
しかもなんか、自分残したやつ犬にやったりとか。
はいはい、
うん。で、一方なんかもう、まあ、貧困じゃないですけど、まあ、貧しい人たちは戦闘に生かされてて、うんうん、その人たちが食ってるものとかもうほんと悲惨だし、うん、なんか、ネズミがいっぱいいるようなところで飯食ってるじゃないですか。うんうん、まあ、そういうところとかも、ま、ちゃんと描いてるし、あとはその、これオリジナル作品では全くないところなんですけど、停戦を描いてるじゃないですか、今回。その後も、将軍の勝手な判断で戦争させられるっていうのが、まあ、本当最後まあ、ネタバレで言っちゃいますけど、主人公が死んじゃうっていうのは、マジで無駄骨じゃないですか。
うん、
もう本当は戦争する必要なかったのに、生かされて殺されて、っていう、本当、なんか、戦争の無意味さみたいなのも表してるし、あとなんだっけな、日本で一番長い日だっけな。だっての名前ちょっと正確な名前忘れちゃいましたけど、第二次大戦のその終戦の日の話をしてる、まあ、有名な作品ありますけど、あれも、その、一部のその軍閥の人たちが、まだ戦争を続けたいみたいな感じで、反乱を起こそうとする話なんですけど、それもすごい思い出すというか、どこの国でもこういうやついるんだなっていうのが、マジでどうしようもないって思って、そこもすごく描いてくれててよかったなと思いました。いや、本当にまあ、まとめですけど、まあ、すごい。もうまとめますけど。
あ、まとめんの、はい、はいはいはい。
いや、紹介いただいてすごいよかったなと
思ってます。いやいや、そんな、大げさいそうな、大層に言うたわけじゃないんですけど。なるほど、なるほど。
ありがとうございます。もう、すごいいい映画でした。はい。
仏さんこれから文句言うのかな、
はい。
いやいや。
仏さん文句お願いします。
一応ありますけど、はい。
あるんだ。はい、あるんかい。
で、はい、僕の感想なんですけど、僕は順番としては古い方から先に見ました。1930
年。
いやいや。で、さすがにちょっと原作読むまではいけなかったんですけども。
そこまで行ったらすげえな。
で、まず、 まあ、1930年の作品も、まあ、あの戦争映画として、反戦映画としては、あ、なるほどな、面白いなっていうふうに思いました。うん、で、まあ、やっぱり古い作品っていうのもあるので、一つは良くない点としては、やっぱり 音が結構ひどいんですね。録音環境がひどいのと。
ちょっとね、30年代の映画の話
です。そうですね。
なるほど、なるほど。
それと、何ですかね、その、まあ、特撮とかそういったものもないでしょうから、うん、その人が、まあ、バタバタ死んでいくんですけど、うん、その、特になんか怪我したとかじゃなくて、謎の力によって人が倒れていくみたいな、そんな感じなんですよね。なんか撃たれて死ぬとか、うん、ね。まあ今の映画だったらね、描けるんですけど、そういうとこはちょっとないんですけど、うん、ただ、でも、その火薬の量みたいなすごいんですよね、この1930年の映画でも。ものすごい、どうやってやってるのかなって感じで、バンバン爆発するし、まあ、あの、実際には、あの、航空機からの爆撃っていう設定ですけど、まあ多分下に火薬を置いといて爆発させてるみたいな撮影なんでしょうけど、そういうシーンはかなりすごく、あの、力入ってるなっていうか、まあ人もたくさん出てきますし、
うん。
あとはやっぱり、その主人公が、この作品も、まあ原作と同じなんで、ポールっていう主人公が一応出てきて、
うん。
で、2022年の作品と違うのは、なんか一回帰ってくるんですね。
一回帰るんだ。
休戦みたいな。休戦っていうか、休暇で。で、その時に、自分が、あの、当初、その、兵隊に志願するときに行っていた学校というか、先生になんか、兵隊になるみたいなね、話をされるんですけど、そこに行って、あ、卒業生みたいなのが来てくれたみたいなね、ことで話をするんですけど、そこで、君たちが命を犠牲にする必要なんか全然ないんだみたいなことを言うんですよね。まあ、先生は怒るんですけど、それに対して。そこがやっぱり一番大事なセリフで、あ、これやっぱり反戦映画なんだな、みたいなところをすごい思いましたね。で、じゃあ2022年、ちょっと比べてどうだったかっていうと、その古い作品よりもやっぱりストーリーがちゃんとしてて、登場人物たちの話がすごいわかりやすく展開されるというのはすごい見やすかったですね。
うん、
古い作品は結構なんか記録映画っぽいところがあって、正直最後まで見ないと主人公が誰なのかよくわからんっていうか、まあ白黒っていうのもあるんで、顔の判別がつかんみたいな、その主要な人たちが、例えば新しい作品だと多分4人とか5人ぐらいね、出てくるとは思うんですけど、その辺の、描き方がちょっと微妙だったっていうのが、今回はすごいわかりやすく、まあ当然ですけど、なってるなっていうところですよね。
うん。
あとはその戦争の描写はもちろん技術的なものとかもあるんで、あれですけど、すごい細かい描写なんですけど、例えば、これも実際の戦地でもそうだったとか、また小説にもそうやって書いてあるみたいですけど、銃剣ですよね。銃剣を使うシーンと、それと銃剣じゃなくてスコップで人をね、戦うというか、あれは結構、なんか、銃剣はなんか、抜けなくなることがあるらしくて、人に刺すと。なので、スコップの方が実は使いやすかったみたいなことが、その小説にも書かれてるそうなんですけど、
うんうん、
あと、まあ、ヘルメットでね、普通に殴るとか、そういう細かいところの描写も、なんかリアルに描かれてるなと思いましたし、やっぱりその映像化による説得力っていうのはやっぱすごいなっていうふうに思いましたね。うん、松さんおっしゃったように、まあ、誰もがあんなとこ行きたくないなってやっぱ思いますよね。
うん、
その死体だったりとか、まあ、血だまりがすごいところどころにあるとか、
うん、
まあ、あと塹壕戦とか、塹壕戦の途中でまあ、砲撃が止んだら突撃しろみたいな、ね、命令が下ったりとかいう、うん、ああいうものの恐怖だったりとか、あとすごいこう印象的だったのはその、まあ、主人公たちはまあ、泥だらけになってまあ撮影してるわけですけど、
うん、
顔に、泥が張り付くんだりとか、まあ、なんか、もう特殊メイクじゃないですけど、で、
いや、すごいよね、あれね。
あれもすごいですし、そして、ちょっと経つと、乾いてくるんですよね、泥が。
乾いてくんねんな。
あれもすごいリアルで、いや、よく作ったなっていうか、もうあの辺とかもすごかったですよね。
うん、
で、あと、これはどっちの映画にもあったんですけど、敵兵をナイフで刺すシーンですよね。でっかい残壕じゃなくて、その、水溜まりみたいなところにね、一回折っちゃって、そこから出れなくなった時に、敵兵がやってきて、撃たれないようにナイフで応戦してね、殺しちゃうと。で、殺した後に、まだ息があるんですけど、あ、しまったっていうかね、 この人にも奥さんと娘がいたみたいなことを分かって、
うん、
あ殺してしまったみたいなところ、まあ、多分初めてなのかちょっと分からないですけどね、あの時点で、ポールがそこで悩むというかね、苦しむシーンっていうのは、うん、これは古い作品にもあるんですけど、あそこの説得力というか、なんか、うん、エモーショナルなものがすごく良かったですね。で、あと映画的なもので言うと、今回の作品はその、なんか、よく分かんないですけど、こう、不穏な重低音がなんか、繰り返しね、なるじゃないですか。何の音かよく分かんないですけど、なんか嫌なことっていうか悪いことが起こりそうになると、なんか、バン、バンみたいなね、なんかの音が鳴るんですけど、あれがすごく特徴的に使われてましたし、あと、
あの太鼓みたいな、ジャガジャ
ガ。そうですよね、多分ね。うん。なんか、戦場っていう感じもちょっとしますし、
うん。
あとはその、松さん先ほどおっしゃったように、古い作品ではなかったんですけど、今回はその、最後の、まあまあ、ほぼ最後の、1918年の休戦協定の様子が描かれてて、うん、で、あそこの、なんだろう、やりとりとか、結局ドイツがまあ、かなり負けが濃厚だったので、かなり悪い条件をもう突きつけられて、休戦協定結ぶしかなかったっていうところですよね。
うん、
それがまあ、第二次世界大戦にまあ、つながっていくわけなんですけど、
う
ん、その辺の歴史的なものがちゃんと描かれているのも、あの、まあ、勉強になりますし、まあ、世界大戦2つありましたけど、まあ、繋がってるというかね、
うん、
ドイツの国内に目を向けると、まあ、そういう事情で世界大戦第二次にもなってしまったみたいなところとかね、いうところも、うん、まあ、描かれててすごく、まあ、ドイツでね、作られてる映画ですし、良かったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
うん、
あとはそうですね。これ、松さんおっしゃったんですけど、やっぱりその、兵士をチェスの駒としか思ってない。まあそういうセリフ実際にありましたけど、
うん、
まあ国だったりとか軍の考え方ですよね。で、これもまあ時代的な背景で言うと、やっぱりちょうどこの時、まあ国家とかね、ナショナリズムがだいぶ台頭してきて、
うん、
ヨーロッパを中心にまあそういう考えがもう普及した頃で、でまあ、いろんなことがあって、まあ、あれだけ大規模な戦争になったというかね。もう、多分、人類で一番人が死んだんじゃないかっていうぐらいの戦争ですよね。になったっていうところです。で、まあ、さっき言ったんですけど、気になった点1個だけあるんですけど。
1個だけなの？珍しいの？
あの、これは両方の作品について言えることなんですけど、あの、このタイトルの西部戦線異常なしですよね。
ああ、タイトル。
これが、タイトルが悪いとかじゃなくて、その、小説では、要は、その、主人公が死んだ時に、の日報みたいのに、こうやって書かれるわけですよね。西部戦線異常なし。
よう調べとん、そうです。
うん、めちゃ真面目だな。
特に、あの、状況変わりなしというか、何もなかったみたいなね。いうことを、
この日はな。
まあ、だからそういう皮肉ですよね。
うん、
人がたくさん死んでるにも関わらずっていうかね。でも、そこの、描写ないでしょ、うん、このの映画にもね。
確かにな。
で、それがなんか、ちょっと物足りないなっていう気がしたというか、うん、あってもよかったんじゃないかなっていうふうにはちょっと思いましたけど、はい。僕の感想はそんなところですかね。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、あの、
大変面白かったですし、すごい勉強になったなっていう感じの映画でしたね。はい。
うん、
いや、ここまで、僕、その、リアルな戦争映画でそんな見たことなくて、実は。プライベートライアンとかも、見たことないですし、
うん、
あと、なんだろう。それこそ1917ぐらいですかね。見たっていうと。
1917は見ました？
見ました、見ました。
あ、
まあ、
結構似てるよね、
雰囲気。そうですよね。雰囲気も似て、うん、まあまあ同じ、ね、戦争ですし。その、まああれはそんなに、ね、戦闘激しく描かれてる、うん、ところはそんなにないので。
最後走るシーンぐらい
ですね。そうですよね。だから、うん、まあちょっと塹壕戦もちょっとしか出てこないんですけど、うん、だからこれが、まあよりその、時代背景的なものというか、実際の戦場みたいなのがよく分かったなっていう感じはしましたね、この作品見て。うん、そこもすごく良かったです。はい。
はい、ありがとうございます。
おい、もう終わっていいよ、この
子。いや。まだ本命が残ってるじゃないですか。
ここからです、ここから。
いや、もう、ありがとうございます。そうですね、いや、なんか、良かった良かった。そんなみんな一生懸命。まさかそんな30年代です。見てくれると思ってなかった。見てませんでした。すいません。
いや。
よりここであれ30年の映画でしょ？
そうです
ね。デマルグの小説出た28年ですわ。
すごいですね。
じゃあ、
ね、
なんか、すごいですね。
戦争終わってんの18年だよ。
うんうんうん。うん、
だから、ね、12年後に映画作ってて、
うん、
で、それでアカデミー撮ってるってことでしょう。うん、すごいね、っていうことですよね。
うん
う
んうん、
で、そうですね。じゃあ僕はこの映画、まあ僕は戦争映画まあ好きなんで、いろいろ見てるんですけど、まあなんで今日今回この、まあネットフリックスおもろいのないっていう話もしてた上で、僕はね、そんなことないって言われそうなんですけど、すごい、こう、なんていうのかな、極真に迫る映画だったなっていうのがまず第一印象だったんですけど、これ、まあ、誤解を恐れず言うと、これね、青春映画なんですよね。彼にとっての。
そうですね。
で、この、彼が、要するにその学校で、要はその、要は兵隊の募集に、親の承諾も得ずに勝手に募集して、でそこから戦地に行って、まあ、戦地でことごとくその、最初はもう、ね、ガスマスクのつけるのも遅くて怒られたりとかさ、うん、そういうところからその、いわゆる、こう、こんなとこ来るんじゃなかったっていうところから始まるんですよね。
うんうん、
で、そこから、彼は順応していくんですよね。その場所で怒ってることについて、うんうん、どんどんどんどん。で、中盤とか前、まあ、第2幕ぐらいのところかな。要はカチンスキー、いわゆるカチンスキーっていう、なんかその、いるんですよね。あの戦地にさ、なんていうのかな、うん、この人なんでそんなことわかんのっていうぐらい、こう、危機回避能力にたけてる人っているじゃないですか、うん職場とかにもいるじゃないですか。なんかその、うん、大した偉い人でもないのに、なぜかこの人に聞くと解決するみたいな人いる、
うん
あ
うん。そういうような役として、カチンスキーっていう人が出てくるんですよね。ちょっと中堅どころのおじさんが。うん
はいはいはい、
そのカチンスキーのおかげで、そのパウルか。パウル・ボーメル。ねはい、ドイツ名だとパウルか。が、彼によって、まあ、要はその、戦場で生き抜くことができるわけですけども、うんうんまあ、彼らの、その仲間たちがね、
うん。
で、彼らがやっぱりだんだんその戦地に順応していくから、その、いわゆる、農家のところ行ってガチョウかなんか盗むくらいとかそうなんですけど、はいはいうんあれがまた伏線な、まあ伏線な
んですね。
伏線なんだけど。で、その彼らの、その、だからあれ18ぐらいでしょだって彼ら17か18ぐらいでしょ大学行く前ぐらいですから。だからその17か18の若い子たちが、なんとなくの愛国心だけで、戦地に行くわけじゃないですか。
うん、
で、戦地に行って、最初は、もう、右も左も分からない。もうとにかく雨の塹壕の中で、とにかくその塹壕を書き出せとかさ。
うん。
あ、手がかじかんでるからパンツの中で突っ込むとかさ。
はいはいはい。
もう俺、あれ見てから、俺絶対寒い時パンツで突っ込む。絶対あの二人も思うはずやった
よ。いやいや、思いました。うん。これから寒いからやろうと
思って。やろうって思うはずぐらい。っていうところで、なんか地獄みたいな経験するんやけど、これは人間って不思議でさ、慣れるんすよね。なんかやっぱりなんか、そこにずーっと置かれ続けると。
うん、
なんかさ、まあ、職場とかでもあるやん。なんかその職場とかでもそうだけどさ、新入社員、例えば転職した先のとかさ、
うん、
最初も嫌やん。行くの嫌やん。例えば。
うん、
ごめんなさいね。転職したことあるらし
いけど。いやいや。
いやいや、環境が変わる。あ引っ越してもええわ。だけど、だから嫌やねんけど、慣れちゃうんすよね。その、いい、いいか悪いか抜きにして。で、パウルはもう完全に馴染んじゃってるんですよね、戦地に。
馴染んでましたね。
ああ、だからそこが、あとほら、中盤でさ、女の子の、そのフランスの女の子がふーっと外歩いてきて、フランツかな、はいはいはい、フランツがこう、うん、女の子と声かけに行って夜中帰ってきて、
うん、
スカーフみたいなの持って帰ってくるシーンがあるんですけど、はいはいはい、あれで、なんかその、みんなに女の子の匂いだぜとか、かげようとかって、うん、わあ、なんで女の子の匂いだみたいなとこ、もうあんなん修学旅行のノリやん。完全に。
まあまあ、そうです
ね。最初の修学旅行のノリですからね。だからもう、なんていうのも、彼らにとってはもう、あれが青春なんですよね。
うん、
そこの、何残酷さっていうかさ、なんかもう、だからこそ、こう、見終わった時に、はぁってなってたよね、こう。
うん、
はぁっていう、もう、ため息しか出えへんっていう終わり方してるんですよね、うん、この映画って、うん。そこが、僕が今まで見てきたこんなリアル路線の戦争映画とは違うと思ったんですよ。
うんうん、
で、このやっぱりリアル路線の戦争映画っていうのは、やっぱり誰かをヒーローとか、やっぱりストーリー作るじゃないですか。
うん。
例えばプライベートライアンやったら、まあ見てないからあれですけど、まあプライベートライアンっていうのは完全にそのライアンっていう人を、戦地からアメリカに返すっていうだけの話ですよ、うん、簡単に言えば。
うん。
うん。だけの話です。だからプライベート、そう、要はプライベートライアン二等兵を、
うん。
もう戦地から無事に送っ、アメリカに送り返すっていう任務に就いたメンバーたちの話なんですよ。で、1917は伝令を受けた人が、
うん、
要はその自分のその目、その、だ、その目的の人に対して伝令を届けるっていうストーリーがあるじゃないですか。
そうですね。うんうん、
そう。それ、そのためのに、いろんなところで苦難が起こる。
うんうん、
まあまあ、ブラックまあいろんな、戦争映画のこと、理由言い出したきりないから言いませんけど、
うんうん、
要は、その戦争映画を描くにあたっては、必ずその主人公たちがどういう状況に置かれて、で、ある何かしらの目的があって、そこから物語が動くっていうドラ、映画が多いんですけど、
うん、
この映画全くないんですよね、そういうことは。
うん、
彼が、そのパウルに目的がないんですよ、これ。
はいはい。
そこがすごく、残酷なんですよね。残酷、残酷っていうか、なんだろうな。なんかまあ、とにかくこれ、なんか小説も結局彼の手記なんですよね。手記をもとに、モノローグで語られる。要は彼がずーっと手記で綴ってたことなんですよ。で、最後の最後に、この手記を拾った人が本にしてる。ここまで書いたパウル・ポーベルたちも、結局死んだってことで閉じられるんですよね。でその死んだ時は、いわゆるその、おっさっき仏さんがおっしゃったように、西部先生異常なし、要は下の静かなところで、そして彼も、そのすごい静かな、今回もそうでしたよね。その、うん、彼は死んだ時に苦しそうな顔一切してない。もう完全に、まあまあええか、ネタバレの番組やもんね。
うん、
完全に彼は、何事もなかったのに眠るように死んでるわけですよ、今回で、
うん。
だからその、彼には、その、もう、この、場所での出来事が全てでしかない。
うん、
もう未来はもう何もない、
うん。
彼はその場にいる友達とかとカチンスキー。だからカチンスキーが最後ね、ガチョウの一件で、最初の伏線が、うん、あれもすごいショックな伏線の回収の
仕方
ですね。まさか。
っていう、まさかのところなんだけど、うん、で、あれでもう、なんていうんですかね、要はもう目的というか、その自分の周りの人間全員いなくなっちゃって、何もかもなくなって
しまう。確かに。
だからそこで、まあ最後のね、11月11日の亡霊のあと15分があるから特攻しろって話に対しても、もう何も考えずに行くっていうところですよね。っていうところが、なんて言ったかな、もうなんかこう、彼のその、なんていうのかな、こう、なんとも言えない青春の一瞬を、刹那的な青春の1ページを、こんなに残酷な戦争っていうところをベースにして見せられてしまったっていうところに対して、その僕がもう、感情の行きどころがなくて、なんかこう、なんて言ったのかな、こう、だからこれ泣くとかもないわけですよ、こういうの。ここまでやられてしまうと。うんうん、だからすごい突き放してる。カメラがまず主人公を突き放して撮ってるでしょ、これ。うん、そうそう。で、僕すごい思ったのは、これね、映像がちょっとありえないぐらい美しくないですか、この俯瞰景色とかさ。
うんうん、そうですね。
そういう、あと、ほら、栄光弾でさ、ほら、夜に、照明弾でさ、はいはいはい、夜明るくするためにブーンって出て、パーンって明るくなったりとか。うん、ああいうシーンとかの撮り方とか、もうなんかその、うん、ナショナルジオグラフィティみたいな撮り方やって
るんですよ。
あと冒頭のさ、その、最初こう、夕日のところ、要は冬空の夕景が映ってるなと思ったら、はいはいはい、パンパンって、あ、夕景ちゃうな、これ、銃の、大砲の爆撃の明るさやなっていう感じで映ってて、
うん、
で、なんか狐かなんか忘れたけど、動物がちょっとビクビクってなって、で、その後、いわゆるその残壕と残壕の間に死体の山になってるところが、
うん、
俯瞰で撮られててさ、
うん、
そこでこう、遠くの方から、タンタンタンってなったら、死体がペンペンペンって当たって、
はいはいはい、
もうなんかその、冷徹なまでにこう、なんていうのかな、感情みたいなものを完全に突き放して、描写してるんですよ、これ。
うん、
これもまたすごくて、なんていうの、普通そういうのって、プライベートの、まあそうか、プライベートのあれけど、まあとにかく、もっとエモに撮る、撮るシーンを全部感情一切外して撮ってるんですよ、ね。
はいはい。
うん、だから例えば僕らがさ、その、NHK とかでさ、最近ほら、渡辺徹さん亡くなられました。あの人ほら、あの動物のドキュメンタリーかなんかで声当ててるやつあるよね。うんうんうん、NHK ナショジオみたいなやつでさ、はいはい、なんかライオンの家族がサバンナにいますみたいな。で、それが乾季に入ってて、水もなくなってて、餌もいなくて、みたいな、そのライオンの家族がどうやって餌を、で、捕らえるかって、そのうちシマウマが来ました、みたいなさ、
うんうんうん、
そういう番組あるやん。
はいはい。
そういう番組をさ、俺らってさ、なんか、何様のつもりで見てんねんって感じで見てる気持ち、どっかにないっすか？なんていうの、その、生き物の生き死にを、僕らはカメラに収めた映像を見ながら、
うん、
なんか、こう、動物の、その弱肉強食の世界って過酷やなとかって思って見てる自分がいるんやけど、
うんうん、
それ、どういう何様のつもりで見てんのって思う自分が思うわけですよ。
はい、
なんで人間だけがそれを見て、ああ、動物かわいそうって思うのっていうことあるじゃないですか。そんな撮り方してるんですよ、この
映画
って。もう完全に、その、だから、こう、こう主人公たちの間に非常に上手に、こう感情を、挟み込もうとしない距離感で撮ってると思ってて、だから、その、松さん泣いてないでしょこのドラマ、この映画
見て。泣いてないです、はい。
泣いてないですよ。まあ、男さんは泣かないのは、は
い、いやいや、もう泣いてたもん、泣くんじゃないですか、たまに。
いやいや、俺も、いや、だから、泣かへんようになってんねん、これ、多分。
ああ、
そうですね。
でも、主人公の気持ち考えたら切ないんやけど、うん、主人公に寄り添わないようにしてるんですよね、この撮り方として。
なるほど。
うん、うんうん、だから、すごく客観的に見てるから、だからこれ、お前、神様が見てるみたいなんですよ。
う
ん
う
ん、だから、
そうですね、
うん。言うじゃないですか、セリフの中にも、神様は、要は人殺ししてるの見てるだけや
みたいな。ああ、ありましたね。
シーンがね、うんうん、神の視点で見てるんですよ、
なるほど。
ね、だから、神の視点では、このことさえも地球の中の出来事の一つやっていうような撮り方してるんですよ。だからすごくその自然とかそういったものとの対比で人間のこう、なんていうの、なんていうの、そのこう、殺し合いみたいなものを撮ってるから、すごく冷徹な目線で撮ってるんですよね。これがなんか僕はすごいなと思ったんですよ、はいはいはい。で、これがドイツが撮るんですよ。
はいはいはい、
ここもまたすごいっていうことで、うん、なんかね、こういう映画がね、ちょっと今このタイミングで出て、ネットフリックスオリジナルで出てきたって、すごく衝撃を受けたなっていうのがすごくあって、なんか、なんでしょうね。だからやっぱこの、まあ僕はやっぱりこういうのを見るときに、僕らは知ってるじゃないですか。例えばその何年に何が起こって、何年に何が起こって、うん、その原因は誰と誰で、
うん、
その原因が誰と誰だから、その人たちがうまくいかなかったから、こんなことになりましたと、
うん。
こんなことになったせいで、いろんな人が巻き込まれてしまいました。巻き込まれた人はかわいそう。もしくは、なんでこんな、ことのために戦ってんのっていうのは、僕らはわかる。もちろん、今となってはわかるわけですけど。でも例えば、僕らがね、あの当時生きてて、あの時、当時あのドイツの学生だったとして、
はいはい、
で、あの時当時その気持ち、その先生とかが召集をかけてることに賛同して、行ったとすれば、
うん、
多分そんなことは何も考える暇もなく、その目の前で怒られてることにもう身を委ねるしかない。
そうですね、
うん。
そういう、なんていうのかな。で、それを、その、まあ、映像作品として作る、もしくは本として出した時に、それをどう捉えるかっていうのは、多分、その後の人たち。だから、それをどう捉えるかって時に僕らの判断が出るわけでしょ。それを、反戦と捉えるの、どう捉えるのかっていうのは、その、それを見た人がその後どう考えるかですよね。でも、それは、作品自体に戦争ダメって言ってることは書いてないじゃないですか、これって。
うん、そうですね。
書いてないんですよね。で、なおかつ、あえて、小説は特に休戦協定のことも多分書いてない、ね。だからで、その、バロン・ジモ、MC のおなじみ、バロン・ジモが休戦協定
だったけどね。はいはい、出てましたね。
お前、ソコビア協定作ったお前のせいだ
ろ、ね。そうですね。
何が停戦じゃと思いました。 まあまあまあ、それは役者の話ですけどね。だから、これはね、うまい、うまいと思いますね。で、これを別にね、反戦映画って捉えなくてもいいってことですよ。逆に言うとね。だから、要はその、戦場では、ある一人の兵士が、こんな青春時代を送りました。それについて、どう思いますかっていうところで止めてる。この微妙なさじ加減はアメリカでは多分できない。アメリカ映画では多分できないし、そういうさじ加減で、こう、テーマを投げつけてくるっていうところに、ドイツで作った。で、なおかつそれが、ネットフリックスっていうその配信の、そのプラットフォームができてるから、あんだけ金かけて作れるっていうことですよ。これほんまに金かかってると思うんですよ。
はいはいはい。
本当に一つ一つが宗教画みたいな絵ばっかりですからね。宗教画ってさ、よく戦争の絵とかあるやん。宗教画と言えへんか。あの、フランス革命のほら、絵とか、
ね。ありますね。はい。
だから、その絵にしてもおかしくないぐらいの絵いっぱいあるじゃん、この映画の中に。だから、ここまでの絵作りができるもので、なおかつ、一切のその、なんていうかな、こっち、要は映画から訴えかけてくるものが一歩通行じゃないっていうところですよ、ね。そういうテーマを出せてくる映画がドイツから出てくるっていうのは本当にすごいなっていうふうに思いましたね。そろそろなんかギャグとか言った方がいいのか？
大丈夫です。どうでもいいのか。そんな、そういう感じじゃないんで、僕らは。
はい。って感じです。
はい。ありがとうございます。いや、青春映画っていう視点はすごい、めちゃくちゃ面白いですね。全然気づいてなかった。
いや。なんかね、やっぱり、なんかほら、こう、どうか、判断は相手に委ねてるっていうふうに、考えてみるとさ、やっぱりこういうテーマって、やっぱりその、みんな構えてみるじゃないですか。やっぱり、戦争の映画なわけですから。それも第一次大戦で、第二次大戦の映画があったら、反戦映画じゃないわけないからさ。
まあそうですね、
普通考えりゃ反戦映画に決まってるわけやん。だから、反戦映画っていうところを、ちょっと置いといてさ、なんかその人が、出てくる人が、まあだから描き手が何を描きたいかってことですよね。その、まあ、こう、いっぱいある反戦映画の中で、今回、どこにテーマを置いてることで見てみると、なんか、このジャンルも割と、見れるし、見れると思うんですよね。で、すげえムカつく映画もきっとあると思うんです。やっぱりお前これアメリカ漫才やないかみたいな、それいっぱいあるんだけど。でもね、そういう見方もできるし、あとやっぱりこの、ジャンル映画として考える、まあ、例えばアクション映画として考えるっていうか、アクション映画として見る人ももちろんいないと思うんですけど、例えばアクション要素、俺30年代の映画をお二方見ていただいて、すごくお話聞いてて思ったのは、はい、まあ、やっぱりアクション要素、要は映画のその没入感とか臨場感とか、その戦争体験とか、そんなものっていうことに対しては、やっぱりそのアクションっていうことを、アクションっていうことが担う、こう、重要度ってでかいじゃないですか、やっぱり。それがうまくいってなければ、もう、なんでも、会話で、自分たちで想像するしかないわけですよ。はい、そのバトルについて。今回もね、例えばまあ、今回だからその塹壕戦っていうのが、第一次大戦からなのかな、塹壕戦っていうのが発明されたのが。
そうですね。
そうですね。
そう。塹壕戦のおかげで、膠着状態が長引いてしまうことになるわけですよ、ね。で、要は、なかなか終わらなくなっちゃうってことで、労働戦が続くからね。で、だから、で、なおかつそこから、毒ガス、火炎放射器、戦車っていう、
そうですね。
監視の人機みたいなのが集めされて、この人間っていうのはほんま、とことんひどくてさ、やっぱりひどいっていうか、解決するためにアイデアっていうのは出るんやなって思うってことですよね。塹壕っていうことを発明しました。じゃあ塹壕に対抗するために、火炎放射器って、そんな考えられへんでしょ。だって今僕らの仕事で、とりあえず塹壕を作ったやつがおるから、どうしたら火炎放射器出した方がいいと思う。こんなズームの会議、やったことないですよ。なんかね、やっぱりこう、なんていうのかな。だから、今回の火炎放射器ももうほんまに、ほら、女の子の絵切って持って、クロップ。
ああ。
彼のね、最後なんかもうひどいもんですよ。だからその辺のね、やっぱり戦争でいろんなことが残酷やけど、また新しいものが出てくるわけですよね。 なんかだってドローンだってそうでしょ結局は。
まあまあそうですね、今だとね。
だからなんかこう、まあこれは何なん人間ってアホなんっていうとこじゃないですか。だけど、こう、でも、その良かれ悪かれ、なんか新しいこと作るわけでしょ。
そうですね。
そしてまた新しい局面が生まれてさ。
うん、
っていうのがね、もうほんまにね、なんかその人間の本質じゃないですけどね、やっぱりこう、なんか、ちょっとやっぱ自分に置き換えてもね、なんかほら、なんでもそうやけど、やっぱり新しいことを考えようと思ってるような仕事に疲れてる方であれば、常に新しいことを考えてるわけでさ。
うん、
それが正しいかどうか、そんなの10年、20年経ったら分かれへんでってことじゃないですか。そ
うですね。うん、
それを発明、例えばほら、何やったっけ、殺虫剤の開発中に毒ガス見つけるとかあるやん。何やったっけ、なんか忘れたけど。サリンとかなんか忘れたけど。あるよね。なんかそういうのもあってさ、なんか、ザロックとかって言ったかな。なんかゴキブリの殺虫剤を作ろうと思ってたら、その毒ガス兵器見つけてみたいなさ。なんかそういうその、何やろうな。何を良かれと思ってやっても、それは最終的には、要は人間にとって、もしくはその人にとって、こう、いいように利用されてしまうってことですよね。そういう世の中で生きてる以上、人、例えばね、悪いことだからって、それが他人事とは限らないっていう世の中で生きてるってことですからね。そういうふうに、まあ、大きく解釈して考えていただければ、あの、こういう戦争っていう映画みたいなものもね、なんでしょうね。こう、ちょっと見方を変え、なんで俺こんな戦争映画についてこんななんかあの、オブラートについて喋り方してるの全く意味が、全く意味がわからないんです
けど。めちゃくちゃ真面目な話だろ。
なんか嫌いっていう人いるからさ。いや、まあ、わかんないけど、
ね。そうですね、確かに。
うん、でもなんか、アクション映画としてもそうなのよ。アクション映画としても、こういう映画を作ってくれるから、また新しい、なんていうのかな、その映画のエンタメだけで言ったとしても、こういう映画のジャンルが、また次の新しい、その、アクションの形を作っていくわけです、これがまた。それ、あの、戦争関係抜きにしてな。だから、やっぱりその、映画の技術においても、こういうジャンルの映画を突き詰めていくと、また新しい、僕らが見たことないアクションになるわけですよ。僕は見てませんけど、そのインドの映画とやらも、結局はその過去のアクション映画を学ん、いろんなことの集大成の上に自分の新しいあれ解釈があっていくわけですから、やっぱりその物事っていうのは、やっぱりその、なんていうのか、もう、こう、なんで新しいものを作ろうっていう人の歴史があってこそ、さらに新しいものができるっていうことですよ。っていうことでね、僕の授業が気に入った方はね、僕の講座に振り込んでいただけるとね。
小用地の方に誘導じゃない
ですか。小用地の、あ、ごめん。小用地よりも金目当てで喋ってない
です
。
なんで
そんな真面目な話、うちの番組にしてないからな。ということでーすと。
はい。いや、ありがとうございます。
響いた俺の話。
いや、響きますよ。
いや、特にその、
いや、じゃなんかね、前にね、はい、僕、これ、大丈夫このまま続けてて。
全然大丈夫です。
あのさ、前にね、はい、いや、石山さんと、石山さんがその3、あ、ごめんなさい、不思議ラジオ金沢だっていう番組に、はい、の石山さんという方がいらっしゃいまして、
はい、
その彼に呼ばれて、一応番組、サンドラ会かなの番組で出してもらった時にも、はいはい、僕、ブラックホークダウンの曲を紹介したんですよ。その時もね、こんな感じですごい、なんていうのかな、こう、丁寧に話したんやけど、なんなのかな、こう、戦争映画大好き、ヤッホーって思われるのがすごく嫌な。
あ
いや、そんな、いや、そういう自分もいるけど、
うん、
まあ、なんか、やっぱ、このジャンル映画、とにかく、過剰に反応する人がいるので、
うん、
このジャンルは、だから、すごく気遣って喋るんやけど、
なるほど。
うん。でもね、そういう意味でも、今回の西武先生異常な人は、本当にそこを非常にクールな目線で
伝え
る
んだ。そう、確かに。
だから、そこはね、本当に逆に言うと、そういう、こう、アメリカ万歳映画って、もちろん、アメリカ映画ってもちろんないですけど、万歳でもないし、逆に言うと戦争反対をストレートに言ってる映画でもないし、
うん、そうですね、積極臭さとか全然ないですよね、
とにかくその現場で起こってる以外のことは休戦協定入ってますけど、
はい、
ほぼ描かれてない
ん
です、描かれてることといえば、例えばあのパキッておるほら、
タグですね、
タグあるやん、あれフラあの時代のタグでパキッておるのねと思った、
初めて見ましたね、
初めて見たよね、そうそう、パキッておって で、学校に届くわけよ。あの、山になってるあのタグがさ。で、それをいちいちいちいち、その認識、その、その、名簿とすり合わせるために名前読んで何年までしたけど、
うん、
ほとんど18歳ですね。
確かに。99年とか2000、
そうかそうか、
1900年とか言ってましたもんね。
そうですよ。ほとんどはもう、これからの子らばっかり死んでて。あと最初にね、だからあの最初にその兵隊の人、若い子が死んでからさ、その子の死体から服剥ぎ取って
ハインリヒ、はい
はい、あれハインリヒ、あれ、あれのなんかこう産業的に、
いやそうですね、再利用もなんか
すごい、
あのシーケンスすごいです
よ、ね、あのシーケンスいいよね、
うん、
縫い直してさ、もう一回また新兵に渡すさ、はいはい、タグが間違ってるって、
そうそうそう、ちっちゃかったんだろうとか嘘ついて、
綺麗よと思ったけど、あ
れいや本当そう
ですよ、ね、そで
気分悪すぎるし、
気分悪いよな。っていうところも含めてさ、いや、辛いよなーってことですわ。
うんうんうん、
あ、あとね、ごめんなさい、一個だけ調べたユーロ忘れてた。で、はい、これ、あれなんですよ、あの、フランスの、ベルダンとかね、そのベルダンの戦いっていうのが、この後、1918年にあって、そこで、なんか、要塞戦になって、そこで、なんかもう、両軍合わせて30万人ぐらい死ぬっていう。戦いがこの後は、この後ちゃうな、これ休戦協定まで出てるから、この最中です、
ね、
ほぼすぐ近くですわ、この西部戦線の。で、この西部戦線の近くに、なんかそのベルダンっていう場所に、なんかそのドゥオモン納骨堂っていうのがあるんですって。でその納骨堂にこの戦争で死んだ彼らの骨があるらしいですね。うん、で、それが、だからその納骨堂があるらしくて、そこに。そこにね、身元不明の。あの納骨がね、13万、一回調べてください。ドゥオモン納骨堂っていうのがあるんですけど、もう、プライ、あの、なんか十字架の墓がブワーって並んでるところ
に、
あって、で、そこに、その西部戦線で亡くなった身元不明の骨が、収められてるらしくて、なんか大腿骨とかがしっかりしてるから、きっと若いやつやって言ってる人がいてさ、もう本当ね、なんでしょうね、ポルポトのキリングフィールドも行きたいと思いましたけど、これもね、ちょっと、すごい場所だと思うんです、ね、いや、第二次大戦はね、みんな、やっぱりね、興味ある、
ね。そうですね、まあ、有名です
ね。いろんな、有名な場所いっぱいありますけど、こういうね、納骨堂とかね、僕これ調べて、初めて知ったんで、こういうところにね、本当にこの映画でまさに描かれてる彼らの、ね、無念の塊みたいなものがあるんでね、そういうのを見て、ちょっと映画見てね、まあいろいろ考えてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。
ですね。
でも僕らだって多分あんなんですよ、きっと。18でドイツに行って、あの時代にいれば。
はいはい。
で、多分僕らだってあのガチを食べて、人生で最高にうまいと思うんですよね、
ずっと。
もう。
あれ楽しそうでしたもんね、あそこの。
楽しそうでしたよね。
うん、
まあ、当時は、戦地に行くのはまあ、なんかサッカーの代表選手に選ばれるみたいな、なんかそういうぐらいのその名誉なことっていうか、
だったと思いますよ
ね、喜んでね、みんな行ってたっていうかね、うん、感じだったみたいですね。
もうあんなの一般の人を呼んでる割ぐらいですからね、うん、もう多分戦況的にはだいぶ、
もうやばい
っすね。
もう途中からはそうですよね、だいぶね。
でもやっぱり、なんでしょうね。なんか、まあ、いいか悪いかじゃないですけど、国のためになんかやれるからやろうと思う気持ちは、無理にはできないですけどね。彼らの気持ちがね、その、彼らを連れて行った人たちが、いい悪いはまた抜きにして、
うん、はい、うん、そうですね。う
ん、彼ら自身はすごい純粋
に、ね。彼ら自身が純粋にそれに対して行って、でそこで順応しちゃうってことですよね。
うん、
そこの、なんかね、もう、だから、なんて声かけてやることもできないって感じですよ。
うん、
無情な感じ、うん。そういうのを見てね。まあ、だから、ほんとね、ネットフリックじゃない、ウェブとかでね、第一次大戦、西部戦線とかで調べたらね、
うん、
えげつないことがあったよなって思って。で、それを僕らが、なんかね、ドキュメンタリー番組見てるみたいに見てるわけですよ、僕らが。なんかね、そういうのも、まあ、なんでしょうね、若い子らがなんか考えるとこあったらいいのかなと思ってしまう。僕らは別にもうね、良くないのは分かりきってますからね、
うん。そうですね、若い人が見たらいいですね。
ね、見てね、どう思うか、どう思うかっていうか、まあ、どう思ったって構わないですけど、なんかちょっと、その、歴史みたいなことを、なんかね、少し数行でも読めばね、なんか、 この同い年のやつが70万も死んでる戦争が昔、100年前にあったみたいなことでしょ。うん、それが、ね。
確かに。
大して意味なんかないんすから。
うん、
あの、うん、自分たちがの生き死になんて、
うん。
みたいなことをね、ガーって突きつけられる映画でした。
うんうんうん、
, 笑うとこちゃいますけどね。いやいや、なんかね、あの、もうちょっといい塩梅の面白いネットフリックスの映画が良かったですね。あのこんなに、あの、こんなにあの、すんげえでっかいハンマーで殴られるような、急に見せられたら、もう俺びっくりしてしょうがなかったよ。あばくしょなんだもんね、急に。この間までめっちゃしょうもないアクション映画や。
なんだっけな。
ネットフリックス。
なんかあの、ライアン・ゴズリングが出てるやつ何でしたっけ？
グレイマンか？
あ、グレイマン。グレイマンダメでした？
ダメだろ、あんなの。
あ、そうですね。なんか言われてましたよね。
ダメか。
僕ら話しましたよね。外談でね。
グレーマンはな、ね、あれやで、うん、あの、最後の最後に何でも急に子供のトラウマとか持ってきとんねん、ボケって思いました、ね。全然ないやん、あれ。服、あんな長い映画やのに、服やめようか、この話。
違う映画
しかない。グレーマンだけじゃないですよ。僕、だから、あれも、だから、あれですよ。あの、タイラー・レイクとか、
はいはいはい、
オールドガードとかさ、あの辺の、まあ僕アクション好きやからアクションばっかり見てるから、うんうんうん、アクションにちょっと不満かな、アーミー・オブ・ザ・デッドもそうでしたけど、うんうんうん、なんか、なんでしょう、ネットフリックスって何なの、その瞬間こう視聴率みたいなの調べてんのっていうぐらい、その、なんていうのかな、5分に1回とかさ、うん、
あ
なんかわかんねんな、なんか、ああ、これもう瞬間視聴率でやってんのかっていうぐらい、その、計算されたところに何か見せ場があるみたいな
感
じで、そっち優先してるから、なんか、細かい伏線みたいなのないんかいっていつも思ってしまう、ね。
なんか、まあ、ラロッカさんもそういう感じのこと言ってましたね、なんか。
配信なんでっていうのはあるかもしれないですね。
うん、いや、あると思う。だからそれ間違いじゃないんですよ。うんま、全然間違いじゃなくて、うん、そうそうそうなんですよ。うちの娘なんか、マトリックスのあの、冒頭の緑色のティルティロってところでもうどっか行きました
か。いや、なんで、なんでどっか行く、
おもんないと思ったでしょうね。あ、だから、あ、こいつら TikTok 世代やねんなと思って。もうここまでの間になんか怒らなあかんのかな。いや、まだまだトゥルトゥルトゥルトゥルって緑、トゥクトゥクトゥクトゥクって流れてるだけやで。もうおもんないのかよ。
まあ30秒以内に何か起きないとダメなことです
だから、ね、そうそう、いや、でもそうかもしれないし、
まあまあまあ、確かに。
なんて配信なんだからさ、うんうん、映画館で拘束してるわけじゃないからさ、
うん、
僕、そういうさっき言ったみたいにさ、すぐ席離れるかもしれんってことやろ。
うん、
電車乗って見ててとか、いろいろあるやん。だから、電車に乗ってたら、例えば片道30分の電車に乗ってたら、2時間の映画やったら30分までの間には2回ぐらいなんか起きんかったら、次見てくれへんとかさ、帰り見てくれへんとか。うん、あると思うんですよね。それは、でもそれは多分、僕みたいな世代の見方じゃないから、ハマってないってだけなんですよ。それを僕は言ってるだけです。ネットフリックスの映画が面白くないって。だから全然面白いって言ってる人の言うことは当然正しいと思うんですけど。って思ってたら、こんな急にあの、すごいやつ持ってくるからもうびっくりするって。だから、ちょっと、その、ぜひ、娘はこう絶対見ないと思いますけど、あの、見てほしいなって思います、ね。見てほしいっていうか、まあでも、これを機にね、おとげさんももし、なんかタイミングがあれば、あの、プライベートライアンとか。
あ、そうですね。
はいはい、いわゆるその、戦闘シーンのリアリティですよね。
うんうんうん、
その、思想心情を抜きにしてね、
うんうん。
そういう、それが、やっぱり、こう、スピルバーグから、こうやって、どんどんリアル路線、が突き目始めてるんですよね。この原点がスピルバーグってところが面白くてね。
うんうんうん、
この映画の魔術師みたいなやつがこういうリアリティ路線を作ったっていうところが割とやっぱ映画業界らしいですよね。なるほどね。なんかこういう映画がちゃんとその映画の技術に一番長けてる人からスタートしてるっていうところは割とね、映画史においてはやっぱり素晴らしいと思いますね。
うん
うんうん、まあそんなこんなで。どうですか、はい、僕の話半分ぐらいカットですか。
いやいや、全部残ります。
1時間ぐらい喋ったぞ。
いや、全然大丈夫です。
すいません。
いや、ありがとうございます。
いやいやいや。
おときさんも何かありますか、言い残したこと。
いや、僕は、ちょっと最近、その、まあ、あるポッドキャストで、その歴史系のポッドキャストをちょっと聞いてまして、
お
だから、すごいその、まあ、この時代だけじゃないですけど、
うん、
もう、まあ、人類の、 いろんな時代の歴史を、まあ、まあすごい、それがすごい勉強になるんですよ、その、ポッドキャスト。うん、で、うん、今回の件も、その、要は、第一次世界大戦前後ですよね。
うん。
のことをちょっと勉強していたのもあって、なんかすごく面白かったんですよね、この作品周りのことが。はい。だから、まあ、戦争映画に限らず、やっぱりその辺の歴史ものというかね、うん、いうのはちょっと、これから、どんどん見ていきたいなっていうふうに、改めて思いました、ね。本当にありがとうございました。
いや、まあでも割と多分がっかりするのあると思うぞ。
いやいや、まあまあまあ。もちろんね、
戦争映画本当に難しいですよ。
だから、うん、そうですよね。むしろ、でもそれ、戦争に映画が使われるっていうことも逆にあるわけですよね、今度ね。
プロパガンダ
映画。そうそうそう。
おとけさんが感じる気持ちは正解やと思います。多分これから見る映画で、何これおもんないなっていうのも多分あると思うし、あると思います、ね、うんうん、この描き方の、その、この国の描き方は許せないとか、うんうん、これ絶対あると思うね、
はい、
それは絶対正しいと思う。うんうん、だまあ、そういうのも見ていけばいいと、見ていくのはね、うんうん、このジャンルは結構みんなね、やっぱりその映像制作においては非常にみんなアイデア出して作ってるので、それぞれにやっぱり見応えあるの多いですよね。ハートロッカーとかもね。多い。
あと、
アメリカスナイパーもそうですけど。
うんうん、
あ、それと、あと、これ、そうですね。言うのせた。あと、一個言いたいのは、これ、多分、一回戦場に行ったら、もう普通に戻れないっていうのを描いたら、これ最初の映画じゃないかな。多分、オリジナルも、その小説も含めて、多分、うん、よくあるんですよね。戦争映画で、やっぱり、その、もう、なんていうのかな。変えることができなくなってしまう。その、要は。自分の感情が、あまりにも順応しすぎてて、もう普段の生活に戻れなくなるって、今回のこのパウルも完全にそうじゃないですか。
うん、
カチンスキーもそうですよね、うん。もう戻るってことがもうちょっと考えにくくなってしまってる状況に置かれてて、でそういう映画によくそういう主人公が出てくるんですよ。
うん、
ハートロッカーで見ました
よ。僕は見てないです。
あ、そうか。
はい、
アメリカンスナイパーもも
う見てない
ですね。あ、そうか。じゃあ、うん、見て。
わかりました。
やばい、見なくて。どっちもアカデミー撮ってんじゃん、この。ハードロッカーもアメリカスナイパー。
ハードロッカーは撮ってますね、多分。う
んうん、アメリカスナイパーイーストウッドの映画です
よ。うん、
クリント・イーストウッドの映画で。で、なんか、やっぱり時々、たびたび出てくる戦争映画の中で、うんうんうん、戦争を経験した主人公が、まあ、みんなそうですよね。帰ってきても、ランボーなんかもそうですけど、
ね。そうですね。
自分、要はもう、完全に自分がその戦争の中の人間になってしまってるから、
はいはい、
もう普段の生活みたいな、
うん、
で今回もそのパウルとかカチンスキーも彼らもそうですよ。彼らもだからもう帰ってきたその未来が全く想像できない、
うん、そうですね。
だからこそ一瞬が彼らの人生の全てだったってことが残酷だってことですよ。
うん、
はい、以上です、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今回ラフランスさん一本なんですけど、
うん、
告知などあれば。
おっしゃってください。そうね。はい。私、今宵一本の映画、今宵一という、YouTube とポッドキャストをやらせていただいております。おとけさんと、松さんにも、以前出ていただいておりまして、
はい、
この辺のメンバーにも、無理やり出ていただくという。
いやいやいや、無理やりじゃないです。
楽しみに。はい、してやらせていただいておりますので、また機会があればぜひ聞いてくださいということです。は
い。面白いんで、はい、ぜひ聞いてください。
はい。めちゃめちゃ面白い。
うん、
はい。
はい。
じゃあ今日は、ありがとうございます。西武戦線異常なしについて話しました。ではまた聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。